就活応援番組
メイディーサークルのレディーゴーショーゴー。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーザフロはじです。
長です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。就活応援番組ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてじゃない、話を聞いて就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、よろしくお願いします。
なんでそんな注目してるんですか。
いや大丈夫かなと思ってね。なんか
ヘラヘラしてたから、
ヘラヘラしてるんじゃないんですよ。
え、今の状況を伝えてあげてください、リスナーさんに。
もうやばいですね今日は。
違う、津田さんの体調じゃなくて、今のこの状況をどういう状況で収録してるかを伝えてあげてください。
はい、今高速道路を走りながら。
そうなんですよ、
お送りしております。バスに乗ってね、
バスに乗ってね、
そのランで走ってるわけですね。津田がランで、
そう高速道路をこう津田さんが生身で走ってるわけじゃなく、
就活どころじゃなくなるんで、
はい、
ちょっと焦りすぎて全然言葉出てこないんですけど、
大丈夫ですよ。
今日は普段より一層メイクが濃いですね。
あ、ほんまですか。
確かに、でもおかししてきてる今日、
気合がちょっとメイクにも現れたのかもしれないです
ね。それはそれ、今日はですね、ワンデーインターンシップ、言っていた、こちらに向かって、実際に企業さんに
行
って、
そうなんです。
今も一緒にいるんですけど、学生さんたちと一緒に、企業さんの話聞いて、しようということですよ。
そうですよ、
やっと実現しましたね。
そう、今まではねやっぱり話はたくさん聞いてきましたけども、いろんな企業さんに実際にこうやって職業体験みたいなするのは、初めてですから。
初めて、
楽しみですね。
お二人もインターン行ったことないわけですから。
インターンはないですね。
学生さんと一緒にこう学んでいただいて。
そうですね、
はい、
だから
そうですね、
今日だからちょっとそのね、気に入ったりしたら、まあ、身体を考えるというパターンもありますしね。
転職もありえる。
全然全然
あります。
あります、あります。これはね、はい、7月の21日にね、ABC お笑いグランプリという、漫才の大きい大会でね、
はい、
後輩に負けましてね。
そうですね、
そうなんですよ。だからもう正直ね、今モチベーションがゼロの状態なんで、はい、
冬に向けてあるじゃないですか。
冬ですか。
M1 グランプリというね、また大きな大会が。
あれ M1
ちょっとわかんないです。
ちょっとわかんない。嘘、一番有名だと思いますけど。
M1
モノマネですか。
違う、
モノマネの大会ですか。
違う。
なるほど。
ずっと見てくれました ABC。
出ましたよ、もちろん。
そう、いやだからもう、
ありがとうございます。
1時間半前からスタンバイしてましたから。
わあ。でもその今年入ってそういう漫才の大会での4つ目なんですけど、
はい、
これ全部負けてるじゃないですか。
そうですね。
だんだんやっぱりこの終わった後のお疲れ様でした、次頑張りましょうの文章、津田さんからの、だんだんやっぱ短くなってきてて、
はい、そんなことない。
今回ついに来なかったんで、
あらまあ、
その結果モチベーション今ゼロの状態なんです。
違う。
正直誰が優勝すると思いました。
そうですね、
そりゃもちろんね、ビーザフローさんに決まってるじゃないですか。
あら、どの時点で思ってたんですか。どの時点まで思ってたんですか。
どの時点まで、B ブロック終わるまで。
ああ、じゃあ僕らの負けが決まるまでですか。
はい。あそこで行ってたら絶対行ってると思いますよ。
ああ。
私はね、だから、それこそ次の日とか LINE でも歓喜ディレクターと一緒に、はい、なんでダメなんかなっていう話を延々して、
ほうほうほう、
うますぎるんかなって川口さんが言ってましたよ。
また言われた、これうますぎる、ね、うまいの何がダメなんですかね。
そうですよね、
確かにね、
ほんまに。
マネージャーやったらもな、もう他の方とは同じ投票にいないです。
はいはい、全然そんなことない。
すごいお褒めの言葉をいただいたんですけども、
はい、全然そんなこと
ない。まあね、全然そんなことない
です。同じ投票にいた結果、
投票際で、
そう、しっかり寄り切りで負けましたけど、
点は空いてる状態ですけど。
そうですよ。
来てほしかった、本当に。
まあまあでもね、
もうラジオ関西がさ、もう賞レースとか作ってさ、
ああいいですね、
やらせで優勝させてくれよ。
おお、いい。もう絶対優勝できるわ、そんな、
絶対優勝です。
からしれんこんと僕らで決勝で。
ああいいですね。
それはちょっと複雑やな。
まあでも
その時はどっちを応援するんですか。
ね、ネイビーザフロさんですよ。
ああですよね、
はい、
そりゃそうですよ。
まあまあ、そりゃそうですよ。
決勝3組、僕らとからしれんこんとラリーノーズ、
あ、ラニーノーズ、
で誰を応援するんですか。
難しい質問ですね。
なんで迷うねん。
一組増えただけで。
弱いから。
方便言えるやろ。
ほんで大丈夫ですか、バス酔い。むちゃくちゃ体調顔色悪いですけど。
はい、
大丈夫大丈夫。
ほんまですか。
あの仕事って思えば何でも乗り切れます。
はい、ほんまですか。ちょっと大丈夫かな。
なんか
心配ですけど。
仕事やと思えばなんか。
でまあこの後ね、はい、そのインターンシップの様子をたっぷりお送りしてまいりますんで、
そうですよ、
はい、楽しみ、
はい、メッセージもお待ちしてますよね、うん、津田さん、僕読みましょうか、読むでしょ。
じゃあお願いしますか、
じゃあ仕事放棄やで、それは、は
い、違う違う、
仕事放棄よ、
はい、違う、これが僕の仕事取得なんで大丈夫です。
取得って何、
はい、いきます。メールは navy@jocr.jp navy@jocr.jp、ツイッター、インスタグラムは、これは、井戸の井の
ハッシュタグ、
あ、これハッシュタグですね、はい、あのハッシュタグ、兵庫就活をつけて、ツイートお願いします。
いいな、
はい、あ、言いたかった、
かっこいいよなこれ、
うん、じゃあどうぞ、別に今度何回言っても減るもんじゃないし、
メッセージお待ちしております、うん、アドレスは navy@jocr.jp、うん、navy@jocr.jp、うん、ツイッター、インスタグラムは、丸×ゲームの初期、
あ、これハッシュタグです、はい、これあの丸×ゲームの初期状態じゃないです
か、ハッシュタグに兵庫就活をつけてつぶやいてください、
そうです、ね、ちょっと赤、俺ら二人とも見本見してもらって津
田さんに、あの、ほんま三段落ち出すな、
あ、そうですそうです、
これこそ仕事放棄やから俺ら
ですね、余計酔いますね、これは、
そうそうそう、
は
い、津田さん落ち使ったらあかん
からということで皆さん本日もたくさんメッセージツイートお待ちしてます、
はい、お待ちしています、はい、
じゃあ本日も参りましょう、ネイビーザーフロの
レディー
ゴ
ー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。兵庫県で就職するなら
ネイビーザーフロのレディーゴー兵庫。
さあということでね、
はい、
今移動中の車内ですけども、
ね、
そう今日あの一緒にワンネインターンシップに参加してくださる、
はい、
5名の学生の、うん、女性の方がね、
はい、
一緒に同乗してくださってます、
はい、
ちょっとね、お話とか聞きたいんですけども、
うん、
さまざまな5人の皆さん、おはようございます。
さまざま
な5人の皆さん、
どういうこと、
おはようございます。
ななちゃんとひとみちゃん、
はい、
はい、は、同志社大学から。
あら、どうした、
はい、
なんで今日来てくださったんですか、どういう経緯で。
この友達の南から誘ってもらって、
は
い、インターン行ったことなかったんで、うん、まず一回行ってみようと思って、
ほんまにインターン目的で来ていただきまして、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。
お願いします。さあ、そして、
はい、
江南大学から、お名前は。
カオリンです。
カオリン、
よろしくお願いします。
カオリン見て、こうカオリンがマイク持った後ろに大絶景の海
すごい、
持ってる、
明石海峡大橋を渡ったところでカオリンにマイクが渡りました。
すごい、綺麗、
すごい、
見て、
服も海の色、
ほんまや
ねえ、
淡い青色ですね、
たるみの絶景が、
うん、カオリンは、
いや、
聞くところによると、
はい、
アナウンサー志望ということで、
津田さんのじゃあライバルですね。
ライバル、別に私もうなってるんで。
ちょっと高く食ってますね。
違う違う違う違う、ライバルではない、私はもう応援する側です。
おお、なるほどなるほど、アナウンサーの先輩として、
先輩としてできる限りのアドバイスはしたいと思ってますよ。
じゃあ企業さんに行っていろいろ学びますけども、このラジオ内でも津田さんを見て、
本当や、
一挙手
一等速、
等速、
全てが見本、
背筋、はい、が伸びるな、
まあ、今のコメントもお手本。
やめて
や
めて、
や
めて、やめ
て、就活すごい大変でしょ、もう今もいろいろ調べてると思いますけど、
そうですね、結構早いので始まるのが、
うん、そうですよね、
そうなんですよ。それこそアナウンサーのインターンとかは行ってるんですか。
インターン応募はしてるんですけど、やっぱなかなか狭いんで、
う
ん、
そうだからね、
それ自体の応募倍率も高いですね。
そうですね、
はい、
さあ、そして、はい、こちらお二人は、
はい、
ひとみさんとしほさん、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
江南女子大学から、
はい、
うん、なんでまた今日これに来ようと思ったんですか。
大学の先生に勧められて来ました。
ああ、なるほど、
やっぱこうどなた様にも 今日何かしら見つけていただけそうな雰囲気なので、
そうですね、うん、いろんな企業に興味持っていただければなと思います、
ね、そうですね、うん、ということで
行ってみましょう。下手やな。
さあ早速淡路麺業の方にやってきました。今から企業説明が始まるということで、早速ワンデーインターンシップ始めていきます。
でも淡路麺業の説明で、ちなみに淡路麺業っていう会社聞いたことあるとか知ってたよっていう方ってどれくらいいらっしゃいますかね。
どうですかみんな、
まあ、正直に。あ、本当、本当ですか。
うん、
あ、結構いらっしゃる。
なかなか、はい、こんな中小の企業してくださるなんて。
いやでもお名前はもちろん。
本当ですか、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた多分知っていること知らないこと多々あるかと思うんですけど、簡単に説明させていただきますと、はい、まあ、本当に美味しいパスタ麺を多くの人に味わってもらいたいというあの思いのもとでですね、あの全社員一丸となって生パスタを製造販売している会社という形になります。
はい、
はい、
生パスタ、
はい、生パスタ、はい、簡単に歴史ですね、
はい、ま
あ、1909年、明治の42年創業、はい、まあ、氷室商店といううどん屋さんから。
あ、うどん屋さんなんですか、
はい、始まりまして、
はい、
今年で110年。
うわ、
110年
すごい、
無事に迎えることができたということで。でその後ですね、はい、まあ、なんやかんやあって、うん、まあ、2007年から
飛ぶな、
ちょっと話すと長くなるので、
はい、
まあ、いろいろあって2007年から生パスタの製造販売を、
はい、すごいですよ今、はい、98年をなんやかんやでも
う。そうですね、
はい、
でじゃあなんで生パスタの製造販売に、まあ、今の社長を踏み切ったっていうところだと、
はい、
やっぱりうどんだったりそばラーメンっていうのはやっぱりあの麺自体がすごく美味しいなって感じた
ん
ですけれども、
うんうんうんうん、
パスタを食べた時に麺自体を美味しいって感じたことあんまりなかった。
はあ、
そうなんですね。
確かに。確かになんかラーメンとかってね、なんか、うん、うち麺にこだわってますよ、うん、みたいな看板。
パスタはやっぱソースっていうイメージですね。そうですね。パスタもソースをなんか食べるっていうなんかイメージがあるようで、うん、でそういったところでまあいろいろ考えて、まあ結果まあうどんそばラーメンっていうのは全て生麺だった。でパスタはまあほとんどが乾麺を使用していたっていうところで、でそこで社長がですね、まあ、ふと気づいて、それじゃあうちが本当に美味しいパスタ、まあ、生パスタを製造しようということで2007年から、まあ、うどんのところからシフトチェンジをして生パスタを製造販売するようにな
りました。革命家じゃないですかもう、
はい、
出雲さんすごいです、
まあ、そういったところもあるんです。あとはちょっとまあ橋ができたりして、やっぱりあの当該から安いうどんがあのいっぱい入ってくるようになって、まあ、ちょっと経営のところも少しずつあのね、ちょっとね、
はい、
ちょっと
下火傾向にな
っているところまで、じゃあ何かしなきゃいけないというところも重なって2007年から、
もうでもそれをしてからというものをどんどんどんどん、
そうですね、で今のところありがたいことにですね、まあ1日約3万食
ありがた
で、全国であの北海道から沖縄まで約2500店舗 の店舗様、
わあすごい、
もちろんイタリアンのレストランもそうですけれども、まあ、居酒屋さんだったり、
はい、
まあ、そういったカフェさんだったり、そういったところに2500店舗ぐらい、
は
い、
じゃあ僕たちやっぱ淡路麺業そんだけたくさんあったら淡路麺業さんの麺をやっぱり、はい、
それどこかで
食べてる、ですよね、
可能性も、
うわ、やっぱり僕やっぱ一回はありますよ、淡路麺業さんの麺をね、
うん、
あの口にしてそれを胃液に落とし込んだことが、ありますよね。
であとはですね、淡路麺業ただ生パスタを製造販売工場でするだけではなくて、
はい、
まあ、この後行っていただく直営の店舗、あのパスタフレスカ断面という生パスタの専門店がありまして、
はい、
そこではですね、常時30種類以上の生パスタからあの組み合わせて選ぶことができるっていうシステムを、
え、麺を選べるんですか。
そうですね、麺とソースがあり、
ま
あ、ソース、まあ、メニューがありまして、じゃあボロネーゼ食べたいです、じゃあその中からあのタリアテッレ平麺がいいですっていう人もいれば、スパゲッティの丸麺がいいです、ショートパスタがいいですっていう人の好きなものを選べるっていう、
嬉しいぜ、
だから何度来ても飽きないというか、
はい、
であとはここが、まあ、キッチンスタジオラボと言われるところなんですけれども、
はい、
まあ、店舗様が実際に淡路島ここまで来られて、その生パスタの、まあ、ポイントポイントがあの調理のところありますので、
はい、
そういったところを実際にレクチャーさせていただくっていう、ただ麺を販売するだけじゃなくてトータル的にまあ、一緒にお客様を喜ばせていきましょうよっていうことでやらせていただいているというのが他社さんとはちょっと違うかなっていう、
確かに、で実際シェフの方がここに足運ばれて、こう例えば
この麺をこここうした茹で時間がこうでとか、はい、そうですね、直接この淡路麺業さんからレクチャーを、
はい、
実際インターンでもこういった説明をまず、
そうですね、基本的には、はい、こういった一連の流れを説明させていただいて、うん、はい、実際今年も、ね、学生さん、あの企業説明とか来られた方はここで同じように調理も、
はい、なんかちょっとイメージと違いますね、インターンってなんかこうあるかと思ったら、うん、こういう実践的なことも、
そうですね、やっぱりその食品になるので食べてね、実際作って
確かに
っていうところが一番、まあ、百聞は一見にしかずじゃないですけど、
まず美味しいと思うところからね、うん、
そこの入り口で入ってきてくれないとなかなかね続く続かないっていうところにも変わってくるかと思うので、う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、じゃあちょっと実際体験させていただきますか、
はい、
はい、よろしくお願いします。
笹岡があのお手本
を、あ、お手本みたい、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今から基本の万能だしのパスタを作っていきたいと思います。はい、一番大事なのが塩分濃度、
え、お湯に入れるんですか。
そうです。で乾麺は大体 2% 入れるんですけど、生パスタも麺の中に 1% の塩分が含まれてるので、乾麺の半分の 0.5 から1% に合わせていきます。これが一番麺がプリッともちっとする塩分濃度になってますので、じゃあ先にソースを作っていきます。ニンニクオイル 10cc、 オリーブオイルにニンニクで味付けしたもので、これで鷹の爪を一かけらお好みで入れていきます。で香りが立つまで火にかけていきます。
ニンニクの匂いが、
はい、してきましたので、水と油で危ないので一度火から離して、はい、弊社で売ってるだし、昆布と魚介のだしを 100cc 1杯入れていきます。
おお、
これで大体 110cc なんですけど、まだこのままだとも
うちょ
っと薄いので 70cc まで詰めていきます。
あ、へえ、結構凝縮するってことです
か。そうですね。
あー、いい音いい音。
わあ、
る中に麺をほぐしながら入れていきます。これで1分半です。すごい短い時間で。
そうですね、乾麺だと大体7分とか、はい、今最近すごく早いのでも4分とかかかってくるので、それでももう半分以下、
それもメリットですね。
そうです、ゆで時間もね、はい、
10秒前になりましたらこちらのソース側にも火をつけていただいて、小麦の粒子が90度以上で開いたり閉じたりするんですけど、沸騰した温度が大体90度以上なので、小麦の粒子がこうパカッと開いているところにだしを入れ込むイメージで作っていく。
全部にちゃんと理由がありますね。
そうなんです
よ。うわ
ー、ツヤツヤなんですよ。
ほんまや、はい、弱めて
弱めて全体的にだしが行き渡るように広げていただいて、ここでも触らないように。
へえ、これも絡めないんですか。このまま
このまま吸わせていってます、じっくり。
片面下の方を吸わせている状態で、まあ、15秒ぐらい経ったらひっくり返して、あの表面だったものを裏にして両方とも吸わせる。
めっちゃいい匂い
って言って、最後にですね、この後の工程なんですけれども、オイルで乳化させるっていう状態、まあ、麺の外側にコーティングさせて、吸わせたソースを外に出ないように蓋をするっていう工程、最後の、はい、一番大事なポイントになるので、
では最後にオリーブオイルで乳化させていきます。女性で言ったら分かりやすいのが、化粧水を塗った後に乳液を塗って蓋をするような。
分かりやすい、
分かりやすい、分かる。
もうソースないですね。
そうね、全部吸っちゃったんですよ。
こんなに出汁があったのに、
じゃあお味見てください。
やった
ー。どうですか。
ほんまにびっくりするわ、食べたら思ったより弾力が。
そうなんや、
だもちもち、うん、もちほんまに弾力がすごい。
へえ、うん、食べたら分かるんや。
うん、ダメや。
じゃあ僕もいただいてみます。
あ、そう、
マイクフォローまでしてくれる。
そう、
コシがありますね。
うん、すごい、
歯ごたえがすごい、
うん、
麺を味わうってすごい意味が分かりますね。ごめんなさい。 ミービー。すいません出ました。
出ましたミービー、すいません。
マイユーみたいにね、はい、ビミ
を逆から言うんでね、はい、マイユーはうまいを逆から言ってますけど、
ミービーはビミを逆から言ってますよ、は
い、自分で説明してるやん。
一番
まだ追加で説明欲しいよって方いっぱい、う
ん、おいしい、
おいしいよ。
やっぱ小麦のね風味もしますね、やっぱ麺から。
麺を味わってほしいっていう、うん、社長の思いがひじひじと食べたら分かりますよ。
うん、では今からですね、先ほど麺のねパスタ作りを教えてくださった高岡梨沙さん、そして山本聡さん、社長の出雲文人さんと一緒に食事をしながら、学生さんから聞きたいことをどんどん聞いてもらいたいと思います。
みなみちゃん、なんか聞きたいことある？
大変やったことと、はい、それを乗り越えたプロセスみたいな。
ああ、なるほど。大変やったことは会社が潰れそうやったね。
大変やな。
大変ですよ。会社潰れるんですよ。
大変やな。
大変ですよ。
いつ頃の話ですか、それは。
それが12年前とか13年前。だから僕が帰ってきて27歳とか8歳の時、会社潰れそうやった。だってね、もう悲しいのがさ、一生懸命ね、朝ね5時とか6時から起きて麺作りするじゃないですか。でその麺、その作った麺が1週間後に自分ところのゴミ箱にもう山盛りになるっていう。
うわぁ、目の当たりにしちゃうんですよ、それを。
そうです。要はね、要はお店に置かせてもらって、ね、それが売れたら売り上げになるけど、売れなかったら全部持って帰るっていう、
ね。
あ、
そうなんですね。
そうなんですよ。へぇー。しんどいでしょ。それは会社はね、会社は赤字いうかもう赤字ですよ。うん。そうそうそう。で、それでね、会社が潰れそうやっていう時が一番辛かったですね。
へぇー。それを乗り越えたのは、
はい。
やっぱりパスタですか、
うん、そうです。パスタと情熱です。
他は何かあります？聞いておきたいこと。
はい。
うん、はい、
じゃあ、はい、そのうどんのところからパスタに転換されるときってすごい大変な苦労とかあったと思うんですけど、はい、そのときってやっぱ不安とかそういうのはなかったんですか？
う
ん、
ああ、もうね、不安だらけっちゃ不安だらけなんですよね。うん、でも、真面目な話をしたら、ね、その不安って、結局なんていうかな、その膨らむだけでね、要は解決できへんからねっていうのが分かってからは、不安を持たなくなったね。そうそうそう、だからもうやるだけみたいな話だな。
全力でやっていくって感じですか。
そうそうそう。それからね、どないしてもこう、ね、悩んでもどないしてもないことをね、悩んでしまいがちじゃないですかね。うん、それでももうやれる目の前のことをもう一個一個やっていこうっていう、それだけに集中していった感じかな。
新しくこの会社に入ってこられる若い方に社長が求めるものみたいなのありますか？
なるほど。いや、でもね、僕はね、常に見てるのはもうね、素直さと一生懸命さ。そう、素直で一生懸命で謙虚かどうかっていうね。
なるほど、なるほど。
そうそう、もうこれが全てで、僕はね、社会人において一番強いのがそれやと思ってる。素直さと一生懸命さと、はいはい、でそのね、このところの謙虚さ、はい、だからそういう人と一緒に働きたいなと思ってる。
なるほど。料理の経験があったりとかはもう関係なく、
う
ん、
そうです、うん、はい、
もう、ここの気持ちの問題というか。
そうですね、
内面の部分ですね。
やっぱり接してたら分かるもんですか、そういうの。ある、この子はそれあるなとか。
はい、まさにまさにです。
あ、高岡さん、
そうですね、
はい、はい、さっきレクチャーしてくださった方も、これはやっぱり、
ね、感じましたね。
一生懸命さと、
はい、素直さと感じましたと。
じゃあ、この企業を選んだポイントっていうか、ここが良かったって思える部分とか、今働いててここに就職して良かったなって思う理由とか聞かせてほしいです。
はい、入った一番の理由はやっぱり生パスタの美味しさに感動したから。
そこなんや、やっぱり。
やっぱり私も全国のお客さんにすごい美味しいものを知っていただきたいなって思って入社しました。
もう食べた時にピンときたんですね。
はい、そうですね。
すごい。どこ出身はどちらなんですか？
ちょっと淡路島で。
地元で働きたいし、
はい、
すごいラッキーですね。だから、うん、美味しい、自分美味しいと思ったものを作ってる企業が地元にあって、
そうですね、うん、
最高ですね。
友達とか家族にいいものを勧めるように、お客さんにもお勧めしたいなと思って入りました。
めっちゃ逸材だ
らしい、ねねね、
実際にインターンに参加した学生の中から採用されたことはあるんですか？
ね、インターンの方は、高校生とか地元のね、高校生とかは皆採用させてもらってますね。インターン来て採用してっていうね。
面接とかをされる際に、こういうどういう対応だったら、あ、いいなって思ったりするポイントとか
ポイントですか？
ポイントはね、やっぱり、あ、この子うちの会社に入りたいなっていう、そういう思いとかね、情熱とか、それがすごく大事。そうだから、まあ、その人がね、まあ、どんな、ね、ことをやってきたかとか、はい、まあ、そんなのもちろん大事なんかもわからんけれども、はい、それでもね、やっぱりこう、いや、この会社で、ね、一緒によくしていきたいっていう、うん、そういう思いを、うん、が伝わると入りますね、う
んうん、なるほど、は
い、このエントリーシートだったらやっぱりちょっと来てほしくないなと思うエントリーシートとか。あー、
それはね、もちろん当然ながらね、埋まってるっていうことが大事だよね、うん、埋まってて、かつやっぱりその字が読みやすいかとかっていうところはやっぱ大事だから、内容ももちろん大事なんだけどもっていう感じかな。ちゃんと埋まってて見た目とか、うん、ねっていうところはすごい大事かな。
確かにちゃんと読んでもらうっていう気持ちがね、
う
ん、
そうそう、
丁寧に書いてるところが伝わってきますね。
いや、改めてこのパスタ、さっきとは形を違うものをいただいたんですけれども、本当に美味しいですね、社長。
ありがとうございます。僕らもね、もともとこの生パスタを開発したのは、まさにね、今言っていただいた、え、麺うまいやんっていう世界なんですよね。で、僕ね、日本全国いろいろ食べ歩いて、うどん屋さん、ラーメン屋さん、蕎麦屋さん、パスタ屋さん、いろいろ食べ歩いたんですよね。その時にうどんを食べたら、うどんの麺おいしいなとかね、蕎麦食べた時に麺おいしいな思うことあったんですけど、そのパスタを食べた時にパスタのね、麺おいしいなって思うことが非常に少なかったんですよ。
うんうん、確かにソースの旨味をこう競うイメージはありますね、パスタ屋さんって。
で、結局何が違うんかなって言ったら、うどんも蕎麦もラーメンも全部生だったんですね。生麺だったんですよ。唯一パスタだけが乾燥の麺だったんですね、
うんうんうん、
そう。だから我々の110年の歴史のノウハウ使って、生麺で美味しいパスタ作れるんちゃうかなって言ってチャレンジしたのがこのパスタでございます。
その生麺を作るにあたってのこだわりってありますか？
こだわりはやっぱり、ね、日本人の人が食べて、うわ美味しいなって思ってもらえる、ね、そういう世界観、そういう味を作りたいなと思ってます。だからこの日本において、このパスタのね、パスタ文化っていうものにこう革命を起こして、パスタなんかむちゃくちゃうまいやみたいなね、っていう世界を作っていきたいなと思ってます。で、今回ですね、
はい、
なんと淡路麺業を110年にして初めて一般の方向けに、はい、商品を開発をしまして、
おー、そうなんですよ、初めてなんですね。
そうなんですよ。一般の方でもご家庭で超おいしくパスタが提供できる。
じゃあ今私が今食べさせてもらってるこのパスタをお家で作れるんですか？
そうです。生パスタって今まで冷凍とか冷蔵でしか扱えなかったのが、はい、なんと常温で保管できる半生パスタ開発
した。革命
や、革命です。
革命起きましたね。また
なるほど、それを使えば家でもこの生麺のもちもち感を楽しめるということですね。
そうです。
おっしゃる通りです。素晴らしい。やった。
おめでとうございます。
この度ありがとうございます。出ました。
今日はいろいろとお世話になりました、はい、すごい楽しかったです。本当に、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
さて、新聞読み方講座のお時間です。
よいしょ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も神戸新聞の徳永京子さんに新聞の活用術を教えていただきます。
お願いします。
お願いします。
今日はですね、はい、新聞は毎日読みましょうと言われますよね、う
ん、はい、
毎日 呼んだ方がいい、そもそもの理由はなぜなのかっていうところをちょっと今日は聞きたいなと思うんですが、うんうん、いかがでしょうか。
まあ、結論から言いますと、毎日読まなくてもいいです。
あら、
また意外な答え。
これねえ、目から鱗なんですよ、いつもこの結論から言うとのところが。
毎日ね、いろんなニュースありますから、全部読んだ方が。
本当は毎日読んだ方がいいけれども、難しいですよね、やっぱり。
まあ、時間も
忙しいし、
朝刊夕刊とね、
朝刊夕刊と、うん、で最初にお話しした、だから見出しだけでいいですよっていう風にお話をしたと思うんですけど、はい、全部全部毎日読むのはなかなか難しいと思います、うんうんうんうん、なので見出しだけチェックして、気になる新聞記事があればビリビリっと破って取っといたらどうっていうようなお話もしたと思います。だけれどもニュースっていうのは、あの流れがあるんですよね。
流れが、
はい、で毎日読まなければならないというか、毎日読んだ方がいいなというのは、その流れがわかるから、
うん、
本当は毎日読んだ方がいいです、
うん、昨日こうやったものが今日はどう動いてるのかが、
うん、そうです、
はい、
そうなんです、うん、例えばですね、今日持ってきた記事はですね、うん、これ皆さん記憶にまだ新しいですよね、
はい、
はい、はい、あの噂の2人が、
はい
はい、出会ったお話です ね、
軍事境界線を、一緒に越えたと、
トランプ大統領とですね、うん、北朝鮮の金正恩さんがですね、初めて北朝鮮で話をしました、うん、というような、まあ、歴史的な大ニュースでした。
そうですね、
これものすごく皆さん覚えてますよね、もちろん、
はいはい、
このニュースは皆さん知ってる、
いろんなところでやってました
ね、ですよね、
ニュースも。
でこれが6月30日7月1日に、掲載された7月1日の朝刊ですけれども、
はい、
この後どうなったでしょうか。会った時はわーっとものすごく盛り上がって、
はい、
テレビもトップニュースでやってましたし、
そうですね、
ずっと生中継してた放送局もあるぐらいやってました、
はい、
だけどその後どうなったで、どうなったっていうところをもしちゃんとフォローできていれば、
うん、
それはなかなかのニュースの達人なんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。
でそれに新聞を使ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。
で1枚めくってもらったら、もう7月2日の次の日の新聞に実はこういうニュースがあったんです。
はい、
要するに、じゃあ何のためこの人たちあったんですかね、2人、トランプさんとキム・ジョンウンさんは、
うん、
何のためにあった。
この2日目の記事を見ると、うん、まあ、核開発、
うん、
凍結提案という、
うん
うん、
トランプ大統領からの、
はい、
言葉があるので、うん、
はい、
まあ、それなのかな。
そうですよね、
はい、
なのまずやっぱり2人顔トップが顔を合わせて、
はい、
北朝鮮が行っている核開発もうやめようじゃないか、
うん、
やめてよ、凍結してよ、うん、っていうようなことをトランプ大統領はメッセージとして出したい、
うん、
ね、それはメッセージとして出したんだけども、やっぱり顔を合わせて、言っていこうとっていうような流れがあって、
はい、
会いました、
うん、
で会ったので、この後は今度は事務方の人たちが、うん、じゃあ親分2人が会ってやろうって言ったんだから、
はい、
じゃあ私らやりましょうかっていうので動かし始めてますよっていうようなニュースなんですね、
う
ん、でそういうことをアメリカが提案して、協議が今月中旬、7月中旬には再開していくんじゃないかという話、
うん、
だからやっぱりトップがあった、親分同士があったっていうことは意味あったんよねっていうことですよね。
そうですよね、
うん、こう言ってるよねっていう話です。
ほうほうほう、
う
ん、
でもう一枚めくってください。
ま
ずは7月の5日、
はい、
でもね、このトランプさんとキム・ジョンさんが会った時に誰がざわついたと思います？気持ちがざわついた、あの二人会ってるやん、
安倍さんですか。
そうですね、
うん、
安倍さんざわつきますよね、
うんうんうん、
え、日本仲間外れとか聞いてないよ、
うん、
とかになってるのではないかというような話ありました。で安倍さんは、日朝首脳会談を やりましょうという方針を持ってます、はい、例の拉致問題の解決をしなければならないということで、はい、本当は自分も会いたい、
うん、
でそれをトランプさんとキム・ジョンウンさんが会ったことでどうなったかというと、キム・ジョンウンさんが日朝会談も、はい、まあ、留意しているという表現ですけれども、はい、考えてますよと、
うん、
要するに、心に留めてますよ、忘れたわけじゃないよ、
うん、
嫌だって言ってるわけじゃないよ、
やろうと思ってるよって、
うん、あの日本の出方、うん、日本の本当の、うん、ところ知りたいよねっていうふうに発言してる、う
ん、はい、
日本の問題もこれでちょっとやっぱり動いてき始めたっていうのが分かりますよね、う
ん、なるほど、
はい、
うんうん、
そうやった。
でさらにもう一つめくると、うん、今度は北朝鮮で行方不明になっていたオーストラリア人の留学生の人が解放されましたというニュースが載ってます、う
ん、はい、
はい、やっぱりねこういう問題があってですね、北朝鮮で、捕まっていたのかもしれない人が、うん、
はい、
解放されて多分母国に無事帰るのではないか、でこれもやっぱりトランプさんとキム・ジョンが会ったことで北朝鮮側の態度が柔らかくなって動いてきてるんじゃないか、
うんうん、書いてますね、米朝会談を受け軟化したのかと、
はいはいはい、というようなニュースがずらずらとあって、
うん、
結構だからね読んでいったら分かりますよね、
本当ですね、
流れが
今度は、どうなったかっていうと、北朝鮮の役所の高官が中国に行ってるんですね、うん、で中国に行ってこの間トランプさんと会ってこんな話をしましたよっていう報告説明に行ってるという話、うん、
へー、めっちゃ動いてんねや、
はい、動いてるんですよ、
そうなんですね、
そうなんです、だから全部全部毎日を読まなくても、うん、あのいいとはあの言いましたけれども、うん、もしあの何か興味のあるテーマ、うん、ニュース、はい、私この米朝首脳会談ちょっと興味あるなとかどうなっていくんかなというふうに思ったら、はい、新聞を次の日翌日の日に読んでいったら、それがどういうふうに動いていっているか、どんな影響が出てるかっていうのが分かるよっていう、
なるほど、
へ
ー、だから何かこの自分の興味のあるニュースが起きたら、はい、その数日は毎日読めば、
はい、
うん、流れ分かるよと、
そうなんですよ、で一番最後のページ見てください、
はいはい、
一番最後のページは会う日の前の日の新聞です、
はい、
ここでは会うかもって書いてますよね、はい、
ま、
これだから前の日に載った新聞で、トランプさんがジョンさんと会うかも、今日実現するかもしれないよね、
うん、
でもし彼が来るんだったら2分でもいいから会いたい、本当は2分どころじゃなくてものすごく長い時間とって2人で話し合いをした、はい、から遡ることもできる、
うーん、
それは新聞を取ってればの話ですけどね、手元に置いとけばの話なんですけど、気になるニュースがあってそれをずっと追いかけるだけじゃなくて、
はい、
前どうだったかなと、
うん、
この話が始まるのはどっから始まったのかな、うん、そもそも何やったっけ、うん、っていうふうに過去にも遡れる、
うん、
そういうことで一応流れがあるので毎日読む、あるいは定期的に読むっていうことがまあ大事なのかな、
うん、
確かに、
はい、
なんかめっちゃ大きいニュース起きて、
うん、
あの数日進んだら、うん、もうなんか最初の方の根本的なとこを人に聞くの恥ずかしかったりしますもん
ね、はい、そうですね、
はい、
もうこれそもそもどうやったっけ、
知ったかぶりしますもんね、
確かに、
はい、あるあるある、
確かに1枚目ぐらいしかあんまり知らなかったですね、
うん、そこはねもう、
はい、そうなんです、うん、そこはいいんですよ、あの本当に毎日毎日の主なトピックスを、
はい、
あの入れていくっていうのでいいんだけど、
はい、
もし何か興味があったりとか、
はい、
自分のなんかこれから就活するような業界に関係あるニュース、
なるほど、
ね、はい、何か流通業界とかコンビニ業界気になるなと思ったら、セブンペイの話どうなったかなとか、
確かに、
うん、
もわからないです
ね。そういうのを追っかけていくことが新聞ではやりやすいよっていう話でした。
ほー、なるほどね、
はい、徳永さんが今、はい、その、まあ、まあもちろん新聞社勤めてらっしゃるんで、はい、当たり前だと思うんですけど、うん、毎日読まれてると思うんですけど、一番この気になって一番最近7月12日ですけど、今日追いかけてはるニュースとかってあるんですか？
ポートアイランドにね、ほう、動物、神戸動物王国っていう、
はいはいはい、行ったことあります。
ありますよね、はい、あそこの動物たちがなかなかイケてるんですよね。
え、その記事になって
る、はい、記事になって、今日の新聞には載ってないんですけど、
何何何、どういうことですか？
あのね、はい、すっごい変わったね、全く動かない鳥とか、はい、それとか本当にね、近くまでね寄ってね遊べる、そういうね、あの動物王国っていうテーマパークがあって、そこの動向が私は非常に気になっています。
直接言うよ、徳永さん可愛いなって、うん、いや俺はそういうことじゃないんですよって思ってます
いやいや、まあ、あの真面目な話をするとやっぱ選挙の行方とかね、
はい、はいはいはい、
はい、そういうことですか。
言えって照れてんの、照れてんのな、
可愛いな。
こんな大きいハシビロコウっていう鳥がいるんですけど、
は
い、
あ、くちばしが
ミョン
って伸びてるやつですね。
動かないんですよ、
ちょ、可愛い、
本当に
可愛いないよ
いや、それもおかしいわ。
なんちゅうこと言うんだよ、お前。
かわいい、かわいいって、かわいくないよ。
何のニュース聞い、うん、
かわいくないよ。
いやいや、何のニュースか聞いて、神戸動物王国やで。うん。ハシビロコウやで。
うん。
かないやん。なんで俺に言ってくんの知らんがな。
ね、ただまあ、面接では気になるニュースありますか、うん、ってね、はいはい、よく聞かれるって言いますけれども、うん、気になるニュース、自分の興味のポイントを絞って、はい、そのニュースを追いかけて、うん、こう、その流れの説明をしつつ自分の意見を発信すると、うん、やっぱり、あ、分かってるなと。面接官にも思ってもらえるかもしれないですね。
そうですね。
だから最初の大ニュースのお話をするだけじゃなくて、それがこの後こういうふうに展開してるんですよねっていう話を付け加えると、はいはい、付け焼き場じゃないなっていうのが分かりますよね。本当に興味持ってるんだなっていうのが、うん、あの分かると思います。
確かにこのね、そのトランプ大統領、キム・ジョンウン氏の名前が出てくるの当たり前、はい、その次にじゃあその後ね、国務長官が神戸って言ったら、あ、追ってるなこれってなりますもんね、
う
ん、
なりますね。だからそれに新聞が大変便利だと、
うん、なるほど、
活用できるというお話ですね、はい、
ネットニュースでまた
そうですね、
まあ、応援こともないですけども、
でもなんかわざわざ自分で検索しないといけなかったりとか、はい、
やっぱ今旬のニュースがポンポンポンって出てきますから、
うん、だからパンウンジョンのニュースとかはまず絶対誰の目にも触れるじゃないですか、はい、ツイッターのもツイッター見てたら、ね、トップニュース出てるから、
うん、はい、
でもそれの追うニュースには次のトップニュースが勝つから、
はい、
もう、
そうなんです
ね、
うん、
追えないです
よ、ね、ニュースって毎日毎日消費されていくものなので、うん、
ね、
それをただ単に消費するだけじゃなくて自分の中にこう貯めていく、
うんうん、
自分で理解していくっていうことに新聞を役立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、よくわかりましたね、
はい、非常に、
はい、
楽しいわこの新聞読み方講座。
いや楽しい、ね、なんか読もうってやっぱり思いますよね。
うん、いや本当に、
はい、
いや何やろな、新聞読み方講座が好きなのか徳永さんが好きなのか、
徳永さんのお話のされ方がすごく分かりやすい
っていうのも
ありますよね。
それはありますよ、
うん、
それはめちゃくちゃ聞きやすいし話も面白いし、
面白い、
うん、かわいいないって。
いや、おかしい。やめて、そのノリ。
すいません。
いやいや、ありがとうございます。すいません。
はい。面白
いな、
はい。
また、定期的にやってほしいですね、これね。
いや、もう、忙しい中、来ていただいてます。
かわいい。
ちょっと、訂正してください、今の。
お詫びかな？
お詫びです。
訂正してお詫びいたします。はい、はい。また、来てください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
かわいいね、ロツダさん。
そうやな。
うん。
なんやねん。さあ気を取り直して、
はい、
新聞読み方講座、今日も神戸新聞の徳永京子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。兵庫県では私のキャリア研究会に参加する女子学生を募集しています。私のキャリア研究会では就職活動前の1年生から2年生の女子学生を対象に、 将来働くことに対するイメージ作りやキャリアプラン形成を一緒に考えていきます。内容は少人数の学生グループを作って企業研究を行い、その成果を女子学生で企画するフォーラムの場で発表するというものです。兵庫県の有名企業と一緒になって課題に取り組む貴重な体験ができますよ。詳しくは NPO 法人コミュニティ事業支援ネット0798-23-3738 0798-23-3738 までお問い合わせください。さて次は番組からのインフォメーションです。就活レディーゴーのコーナーには様々な職業のロールモデルに出演いただいていますが、これからの就活レディーゴーでは保育士や船舶関係、製造業、鉄道車両の製造などを行っている方に来ていただきます。この分野の方に聞きたいことがある方は navy@jocr.jp までメッセージをお送りください。そのメッセージをロールモデルの方にお答えいただきます。これから出演いただく職業は保育士、船舶関係、製造業、鉄道車両の製造などを行っている方々です。皆さんの聞きたいことをお書きの上 navy@jocr.jp までお送りください。ではインフォメーション、お二人からもライブの告知などお願いします。
はい、8月の27日火曜日、大阪のなんばグランド花月の方で僕たち、単独ライブがございます。
はい、
19時半開演です。前売り2300円、うん、チケットの方ございますのでぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
みんなも来てくれるかな。
お、ほんまや、来てほしい。単独ライブやってるんで、
なんばグランド花月で単独ライブするんですけど、
めちゃくちゃ面白いから、
ね、
うん、うん、
来てくれるかな。
あれ
来なさそうやな。
まあまあまあまあ
まあまあ、
津田は行きますよ。
ああ、よかった。津田さんくれたらいいよ。
まだないか、
うん、
ぜひ皆さんお待ちしております。
お願いします。
兵庫県で就職するなら
ネイビーザクロのレディーゴー兵庫。
我が社にもとうとう AI ロボットが導入されるんですね。
これで仕事も効率的にできますね。
はじめまして、 AI ロボットのはじりです。
いや、ロボットって言っても新入社員やねんから、まずはお茶組みからお願いしますね。
昭和の時代の人、
うん、
なあ、そんな今パワハラになるから。
AI ロボットはじりさん、肩揉んでください。
了解しました。
これはパワハラにならんのかい。
パワハラは言われた人が不快に感じるかが問題なので、津田さんの言うことは聞きますよ。
差別やん。
エンディングのお時間です。
はい、
またまたね、バスの中から
お
送りしますけれども、
今ちょうど淡路民業さんでね。
そうです、ね、
めっちゃ美味しかったな。
美味しかったわ。
めちゃめちゃ美味しかったわ。
マジリコもうね、お買い上げになられてましたもんね。
そうですね、
はい、
スーパックはお買い上げに。
そう、マジが
そうですよ。
そんな時間ありました。
ええ
、そんな時間ありました。
あったあったあった。
そうそう、言ってよ。私も買いたかったですよ。そんな
聞いてよじゃあ。聞いたら言うけど。
言ってよじゃないの、聞いてよ。
言ってよ、そうそう、津田さん一緒に買いに行こうって言ってくれたら行ったのに。
言ってだから、津田さんと僕と社長で、うん、津田さんと僕と2人で社長に話聞いてる時間あったじゃないですか。
はい、
うん、あの時に初めて買いに行ってたん
です。そうですよ。今だと思って。
そうです、
ここしかない
放棄やん。
え、そうそうそう、うん、
放棄するタイミングも大事。
なるほどね。
アジク別にあれです、この番組に対してはもうその半生ぐらいの感情でやって
る。うまい。そうかそうか。
え、うまいですか。
うん、
いやね、美味しいでしょ。
じゃ美味しいっていう意味のうまいじゃない。デリシャスじゃなくて。
ああ、さっきの感想言ってるじゃなくて。
そうそうそう、違う違う違う、
俺の発言
上手やなと思って。そうそう、
俺の発言、
うん、
どこがどううまかったかちょっと具体的に説
明して。めんどくさ。めんどくさいな。
確かに素晴らしい。なんか一回ちょっとラジオで伝えきれへんのがね、ちょっと悔しいぐらいに景色も良かったですし、
うん、いやそうなんですよ、うん、ちょっとねインスタグラムの方にはその様子とかね、
うん、
ハンジリさんが海の方を見て黄昏れてる様子なんかもアップされてたので。
黄昏れてました。
それで 雰囲気を感じていただけたら嬉しいですね。
今日また天気がね、梅雨明けてすぐのいい時に来ましたね、本当にね。
そうそう、めちゃくちゃいい天気なんですよ今日。青空が広がっていまして、
うん、そうですね。ちょっと学生さんにもね、聞きたい感想、はい、どうでした？
聞いてみましょう。
奈々ちゃんどうでした？
美味しかったです、パスタ。
話聞いてた人のなんか
今まで食べたパスタの中で何番目に美味しかったですか？
1番目です。2番目
際どい発言。
2番目、どういうことや。
1番目
やな。
よかった。
1番と2番が、淡路免許さんの免許さん
ね。あ、そうかそうか。ね、職業体験もして実際に作ってましたけど、奈々ちゃん、それはどうでしたか？
あ、どうでしたか？
思ってた以上に簡単に作れてすごい良かったです、
うん、確かに
そうですね、簡単、うん、簡単な割りじゃないですけどもね、あの作業であんだけ美味しいの作れるね、うん、ね、
う
ん
うん、だ今それを家でも再現できる製品も出てるという。
そうですね、
そうですね、
めっちゃ便利、
はい、ちょっと、江南女子のお二人どうでした？しおちゃんどうでした？
社長さんからもたくさんのお話を聞かせていただいて、うん、もうすごい社長さんの人柄っていうのがもうすごい伝わってきて、うん、情熱的なとことかパスタにかける思いとかも聞かせていただいて
素晴らしい
すごい時間でした。
友達コメント中にあくびしてたけど
ひとみちゃん、
しおちゃんとかおりはもう素晴らしい
素晴らしい、
積極的に今後コメントを求めていこう、この二人に、うん、
じゃあせっかくで、じゃあひとみちゃんにもあくびの後の
あくび
一言、はい、
あくびはしてたんですけど、うん、素晴らしいコメントの後なんで特に言うことないんで、うん、美味しかったです。かおりに変わります。
ななちゃんとひとみちゃんは
同じコメントやな。
かおりはどうでした？
そうですね、やっぱりでも麺の美味しさもそうなんですけど、うん、そこにかける情熱を持った社員さんたちがたくさんいらっしゃるっていう、やっぱ活気のある会社っていうのがやっぱ一番いいなっていうふうに思いましたね。
誰がこの子にコメント勝てんの？すごいね、
ちょっと恥ずかしくなってきた。
津田さんはどうでした？
美味しかった。
津田さんのいいとこは全部出ました。
全部出た、凝縮されてました。
いや本当に美味しかったにつきますね。
美味しかった、
いや本当に、結構ね試食でお腹いっぱいになっちゃってたんですけど、
う
ん、
そうですね、
全然いけましたね。美味しすぎて
全然いけた、
手が止まらなかったです。それぐらい美味しかった。
ぜひレストランにもね、はい、なってますんで、近くの方とかね遊びに来てみてください。
また普通にプライベートでも来たいですね、みなみちゃんね。
来たいです、
ね、
全然友達とか誘ってまた行きたいなと思います。
そう、淡路島最近観光地としてもねすごい話題ですし、皆さんもついでにこう、レストラン行ってみられてはいかがでしょうかね。
はい、ぜひぜひおすすめです。
はい、ということで今週のプレゼントですね、
はい、
本日は移動の車中のため僕の方から、お伝えさせていただきます。
お願いします。
はい、本日のプレゼント、2000円分のクオカード、
やった
ー。そして兵庫県のオリジナルフリクションペンをなんと3名の方にプレゼントいたします。
はい、
さあご希望の方、メールの方はプレゼント希望とお書きの上、
はい、
住所、氏名、年齢、電話番号、マイナンバー、
そしていらないな、
あ、そうです、これいらないですね。
そんないらんよ。
そうですね、すみません、ご希望の方、住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、navy@jocr.jp までお送りください。
はい、
ツイッターの方、ハッシュタグ兵庫就活で検索していただき、レディーゴー兵庫を必ずフォローしてから、
はい、
でプレゼントの記事をリツイートしてください、
はい、
でリツイートしてくださった方の中からダイレクトメールでそうして当選の方にお知らせさせていただきます、
はい、
ということでございます。
はい、
はい、ということでね、来週も、
うん、
ワンデイインターンシップをちょっと体験しに、
そうですね、
行こうかと思いますんで、
はい、
はい、どこに行くか楽しみですけども、
そうですね、
じゃあ明日は、はい、ワンデイインターンシップのエントリーシートを書きましょう。
はい、
社会人に向かって
レディー
ゴー。